追い詰められる恐怖、それは究極のエクスタシー。雅に満ち色が漂う平安時代の空の下、雪のように白く純粋でエゴイスティックな愛を描く月食のエゴイスト、愛しすぎて壊したい白濁の空、4月30日発売。愛があなたを追い詰める。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは、藤原優希です。
どうも皆さんこんにちは、こんばんは、増田俊樹です。
月食のエゴイストを愛しすぎて壊したいカウントダウンラジオ第4回目でございます。
いや
さあマッシュ、
はい、
白濁の空の発売直前でございます。
やったー。
4回目の放送が更新されるのが4月の25日金曜日なので、予定なので発売日まであと、まあ、5日だと。
もうすぐや、もうすぐや、
もうすぐでございます。
月食のエゴイスト愛しすぎて壊したい白濁の空発売まであと5日。
はい、あと5日。
やっとカウントダウンらしくなってきた。遠かった。
割と前から、
結構前から
俺は前からやってたからね。
それだけね、期待のある、
まあまあ今回4回目なんですけれども、はい、過去のラジオ聞いてないよという方はですね、はい、ホームページの方にスペシャルページができておりますから、はい、ぜひチェックしてみてください。
お願いします。
さあさあ、もうすぐ皆さんに CD を聞いていただけるわけですが、
はい、
今回はですね、ジャケットのイラストについても語ってみたいと思います。
大事ですよ。
はい、電撃ガールズスタイルさんやホームページにも掲載されておりますが、
はい、
まあ、素敵なジャケットのイラストなんですよ。
はい、
マッスンはあれですか、あの、自分が女子だったらどっちのキャラクターが好みですか、これ。
すげえもしですね。
もし、
どっちかな、
どっちが好みですか。鳥海さんと下野さん、どっちが好きですか。
それ言ったらダメでしょ。フッキーさん違うでしょ。
違います。
絵でしょ、絵。
違う、絵ね、
うん、
絵ですね。
そうだな、俺はどっちだな、
どっちだな、
なんかもう日色の空の方ね、
うん、
一星さん
ですね。
一星さんはすげえ誘ってる。すげえ誘ってる。
いや春音さんも割と誘ってますよ。
いや誘ってないよ、これは。
これ割と誘ってますよ。
いや上手くないもん、それ。
いやこれだってさ、これってさ、
どこ誘ってます。
え、これ寝てるわけでしょ。
寝てるの？
これ寝てんじゃん。だってこれ桜の花びら、
はい、
でしょ。これここ帽子でしょ。
落ちてるんだ。
下帽子でしょ。
外れた瞬間のやつじゃないんだ。
あれどっちだ？わかんない。
ああ、これ寝てるのか。
寝てんのかな、これ。
これは寝てはいない。ほら寝てはいない。
じゃあこれ風が吹いた瞬間。
風が吹いた瞬間ですよ。誘ってない。
いやいや、まあ、でも待てよ、この口元。
何ですか？
ちょっと皆さんもちゃんと見てみてください。はい、この月食のエゴイスの白濁の空。
はい、見て。
春音さんの口元、
はい。
エロすぎるでしょ。
え、俺こっちな。
え、こっち。
だってもう食ってるんだよ。もう
ジャムだから。
むしろこの後に口移ししてあげようかとか言うんですよ。
いや、こっちも言うでしょ。白濁の空の方も言
うでしょ。口移しで笛縦笛ペロペロする。
変態じゃねえかよ。
小学生か。
鳥海さん変態がいます。
ちょっと違います。僕じゃない。だからちょっと僕もし女子だったら、
うん、
ちょっとね、一斉よりかもしれない。
一斉さんですか。
ちょっと誘われてる。
でも俺はちょっと春音さんの方によ
りですか。
ちょっと和服ってよくないですか。
和服萌えなんですね。
和服よくないですか。
ははは。
和服とはなんつうんだろう、こういうのってね。陰陽師的ななんつうんだろうね。
まあ、
袴、なん
霊装というか、
霊装というか烏帽子があったりとかさ、
うんうんうん、
こういうのってちょっとかっこよくないですか。
なるほど、和テイスト好みな。
和テイスト好きなんですね。でもそういう 和萌えの人はきっといると思う。
あれがフッキーさんの。
まあそれさ、飛びしすぎでしょ。話が飛びすぎたでしょ、ちょっと。
まあまあまあまあ ね、こうやって2人のね、キャラクターというか絵を見ていただきましたけれども、まあ、実際、まあ、イラストっていうものをね、いろんな人がやってるわけじゃないですか。
まあまあ、
声優さんもイラストが得意な方たくさんいらっしゃいますよね。
いっぱいいる、
うん
うん、
フッキーさん。
え、
フッキーさん。
ないないない。
フッキーさんは、
うん、
絵描いたりしますか。
僕は何も描かない。
書いてるんですよ、ここに台本に。フッキーさん絵描いたりしてますか。
見て、
フッキーさん絵描いてますか。
言わなくていいけど。言わなくてもいい
けど。どんな絵を描きますか。
どんな絵を描きますかって書いてないじゃん。書いてないじゃん。
ごめんなさい。
僕はね、絵下手なんです。
下手なんです。
そんな上手い方じゃない。
絵心がある方。
絵心はそんなないです。
ない方ですか。
ない
方。
え、まっすんは上手い。
僕は
上手そう。
いや、絵心ある方と言われます。
なんで
なんか砕けた絵とかだったら。
砕けた絵とか
なんかこう、だから要するに人の絵とかは描けないんですよ。
人の絵は描けない。え、ゆるキャラとかだと、
まあ、ゆるキャラっぽいのを描くと、お、なんか分かる気がする。絵心があるよねって。
絵心あるよね。
何が描いてあるか分かるって。
あ、じゃ じゃ結構うまいんじゃない。
うまい、まあ、
でもこの絵の話をしたところでこれラジオだから
書いても意味がない。ここで俺が
ここで俺らが絵心勝負をしたところで、
で伝わらない
伝わらないねえ何それ。
あ、分かんないじゃないですか。やっぱ絵心ないじゃないですか。俺
え、あ、何それ。
キノコ。
いや、キノコは分かるわ。え、なんかあるものを描いてたんじゃないの。
いや、キノコですよ。
いや、あのね、皆さんこれ本当にね説明しづらいんだけど、これ
キノコに顔が。
いや、分かるわそれは。いや、キノコ本当になんかもうなんつうんだろうな、レベル1のキノコに点々、まあ、へのへのもへじクラスの顔が描いてあって、それに手足がついてるっていう、なんかまた書き出したけど、これラジオだかんな。
これをだフッキーさんが答えれれば、うん、まあ増田が絵心があるっていう証拠になるわけです。
サザエさん
違います。
え、
ヒントはブがつきます。最初
ブロッコリーか。
正解。
なんで野菜ばっかりなんだよ。わかりづれえよ。しかもこれホームページにアップしなきゃわかんない。
ダメダメ。
なんでだよ。なんで消したお前。
はい、いということで4月30日発売の白濁の空はですね、さらちよみさん、はい、5月28日発売の、はい、ヒーローの空は水越ゆいさんに描いていただいています。
ありがとうございます。
さらちさんはですね、うん、他の作品でもイラストを描かれている大人気のイラストレーターさんです。
あら。
で、水越ゆいさんはこの作品がデビュー、
デビュー作ですか。
デビュー作
おめでとうございます。うわうわうわうわ、そうなんですね。
そうなんです。
ヒーローの空、え、うわすげえな、デビューでこのクオリティーな
のですよ。
何これ、すごいな。
温めてきました。
うわすごいですね、
期待の新人。
しかもなんと、
はい、
イラストレーターのお二人からこのラジオのためにメッセージをいただいておると。
おーおーお
ー。では素敵な BGM に乗せてお送りしたいと思います。
はい、
まっ
すん読みます。
主人公を思って笛を吹くという描写があったので、龍敵はお話に出てくる主人公で、それにキスをしているようなイメージで描きました。平安時代は日本の歴史の中でも特に好きな時代なので、とても楽しく描かせていただきました。さらちよみ。
ありがとうございます。
こちらが白濁の空。
なるほど。
そしてもう一つ、
はい、
素敵な作品に関わらせていただき嬉しく思っています。ヒーローの空ということで、全体的に赤みがかったイラストになるよう意識しました。一斉の気持ちが不安定になり病んでいく様子を徐々に色が変わっていく椿で感じていただければと思います。
だそうです。こちらが水越ゆいさんから。
さらし
椿だったんですね。
なるほど、ちゃんとそういうのも意識して
心情が描かれているわけです、
てるわけですね。さらちよみさん、水越ゆいさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
こうやってコメントをいただいて、イラスト見るとまたちょっと違うね。
そうですね、どういう思いを込めて作っ、だって僕らにとったら、うん、まあ笛を吹いて、まあ学士さんですから、
ほら俺が言った通り、ほらこれやっぱキスしてるようなイメージで書いた
って言って、誘ってるんだ。
誘ってんだよこっちも。
ふー、
エロいんだよこっちも。ふー。
じゃあフッキーさんの好みは。
いやだからこっちだっつってたじゃん、
うん、春音さんって。
春音さん何笑ってんだよ。
いやいや。
なんで半笑いなんだよ。
いやいいと思いますよ。
いいと思いますよって。
男性がね、男性を愛する。
じゃあなんで。
ヒーローの空のイラスト、これは一星さんが、ジャムの味見をしているところですね。
うん、そうなんですよ。これは、ね、
いちごジャムですよね。
ブー。これね、違うんですよ。
いやなんでいちごじゃん。
いやいやいやいや。
赤い赤いのいちご。俺好きなのいちごじゃん。
ますますますます。短絡的。
何？俺すげえバカにされてる。
これはね、おしゃれなんです。ちょっとクランベリーなんです。
どこがおしゃれなの。
クランベリージャムなんですよこれ。このジャムはね、はい、あれなんですよ、あの主人公が好きなジャムなんですよ。
ほうほう。
で、まあ作中にも出てくるんですけど、主人公が一回おいしいって言ってくれたもんだから、はい、もう一回作るシーンがあるんですけど、はい、その時にもう主人公のためにですよ、
はい、
一星がもう主人公のためだけにこれを作るんです。
あ、自分の店のためじゃなくて。
そう、主人公のためだけに何時間も何時間も思いを込めて煮詰めていくわけです。グツグツとね、煮込んでいくわけです。グツグツと、もう煮詰めれば煮詰める分だけですよ。
寝れば寝るほど、
そう、愛も深く重くなるというかね。なんかその何時間も一人のことを思って作るジャムってなんかちょっと危険な匂いでしょ。
ちょっと怖いですね。
そういう感じです。
だってもうあれですよね、その他のことをやってる中で、うん、ああ日ちょっと読めなきゃとかじゃなくて、もう
ずっと
一日中
なんだったらちょっと暗がりで わかんないけど、これは知らないけれども、
大正ロマンのようなあのそう、ね、ランプ灯のような、そうそうそうそう、ああいうちょっとオレンジがかったそう部屋の中で
グツグツグツグツグツ、ただあなたのことを思ってグツグツクランベリーのジャムを煮詰める的なね。
マジか。
いやもうそれ、そのジャムがまたストーリーに関わっていくんですけれども、まあそれは本編でと、はい、
ぜひ、
ええ、
ちなみにうちの白濁の空の方です、
はいはいはいはい、
あのサラチさんのコメントにもありましたが、
聞かせて、
ね、はい、うん、春音が主人公を思いながら笛を吹いているところですよ。
なるほど。
春音の笛の音は、うん、人の心を操れるほどのものなので、
うん、
優しい気持ちで奏でる笛の音は主人公を優しく包み込むし、
なるほど、
うん、主人公への思いが苦しいものであれば主人公の心まで苦しめてしまうんですよ、まあ、一種の催眠術みたいなものかも
しれません。なるほど、なるほど。じゃあもう特殊な能力というよりは素晴らしすぎてそうなっちゃうっていうことなのかもしれないね。まあでもあのさ、あの一般的なイメージで言うと平安時代って言うとなんていうの、はい、安倍の生命じゃないけどさ、
まあまあまあ、まあ、
なんていうの、陰陽師がなんか活躍したりとか、はい、そういうイメージがあるけど、
ありますありますあります。
またさ、その大正時代っていうのもなんかロマン、大正ロマンとかいう時代じゃない、
はい、
なんかこの2つの時代を選んだのがなんかちょっと面白い、やっぱすごいなって思うところがあるんだけど、
ね、
うん、
魅力的なあのバックボーンがありますもんね。そ
う
そ
う
ね、時代、
うん、マスさんはどう、なんか こうやって2つも素敵な時代があるけど、はい、もしタイムスリップとかできるとしたら、
うーん、僕大正、
大正行きたい、
短絡かもしれないですけど
大正行きたい。大
正平安だともう身分の差とかがあってどんなに頑張っても覆せない何かがあるかもしれない。
リアルな、
生まれた時に決まった自分の人生、
リアルじゃない。
大正はなんかちょっとね、ちょっとそこに自由が出てきた気がします。
ちょっと頑張ればちょっと
慣れるよ、
上に行けるじゃない。
そうそう、だから一世みたいに腕を磨けば、うん、まあ顔がいいか分かんないですけど、もしかしたら美味しい料理が食べれるところって言って可愛い女の子たちがドッと溢れてきて、あのニヤニヤしながら料理を作れる
かもしれない。なんか、マスンマスン、
はい、
下水下水よ、い
や男の行動原理なんてね、
下水よ、
そんなもんです。あとはあのあれが好きです、あの大正ロマンって言われる時の絵とかその写真とかによくあるあの矢尻みたいな、あの紫と白のあのハイカラさんとかが着てる、
はいはいはいはい、
わかりました、
はいはいはい、
あの服、うんうんうん、ちょっと興味あります。
いやあれ素敵だよね。
あ、分かってくれますか。
あれ素敵だよね。
じゃあフッキーさんも、
え、いやちょっと僕はあの違うロマンがまたある。
え、
あのさ、よくさ、よく漫画であるけどさ、
はい、
あのさ戦国時代とかにさタイムスリップしてさ、はい、
して
どうなるか分かってるから軍師みたいになるみたいな話あるじゃない。
なるほど、
あるじゃない、
はいはいはい、はい、
大きく歴史は変わるよおそらく。俺が
ダメダメダメダメ歴史に関わることやっちゃダメ。
俺が戦国時代行ったらめっちゃ歴史変わるぜ。多分関ヶ原の戦いで徳川家康負けるから。
いやいや関ヶ原の戦いは起こんないかもしれない。
え、
もうだってその超前を変えてしまってるわけですから。
あ、え、え、俺はどこに行くのじゃ。
いや平安です。
平安時代に行くの。
平安ですよ、だって平安か大正って話ですもん。
え、どっちかなの。
どっちかですよ。
どっちかなの。
どっちか。
じゃあもう平安で変えちゃうしかないですね。
変えるんですね。
うん、変えるね。
変えちゃう。タイムパラドックス起こす気や。
まあ俺平安で何が起こるかよく分かってないけど。
ダメじゃないですか。
ただ俺あの、え、
じゃあフッキーさんがタイムスリップで平安時代入ってたら、うん、フッキーさんの手元になぜか歴史の教科書が手に入れられている。
それだったら超強え超強え。もうね、あれだよ、この時代ってあれでしょ、ちょっとさ、はい、あの歌、俳句とかさ、
はい、
短歌とかさ
全部パクる気だ
もう発表される前に片っ端から読んでる
な。星読みとかそういうことなのって時代を語ればいいんですよ。
じゃあもうさ、卑弥呼ぐらいさ、
そうですそうですそうですそうです、
俺が王様になれる、
なれるんすよ。
え、
あの人に逆らったらダメだって、
うん、うわ、タイムスリップして、
なんかうまく言葉巧みに、うん、君は裏切ったから、うん、あのどこどこで何とかするってもう歴史的に決まったことを言っとけば、
なるほど、
人心把握です。
うわ、すげえ、
夢が広がってきた。
うわ、生きて平安時代。
よし、でも平安に行こう。
平安に行こうっつって今行けるもんじゃねえけどな。行けるもんじゃねえけどな。
夢ですよ、夢。
だいぶ逸れてしまいましたけどね。はい、話はだいぶ逸れてしまいましたけれども、はい、ジャケットのイラストの
方で、ね、そう、イラストの話ですよ。
ほら、もう見てわかる通り、
二、はい、
人の男のエゴイスティックな愛がもう描かれているということがわかりましたよ、これはね。はい、まあ、それぞれの CD で、エゴイスティックなイラストはまた違う。
え、まだあるんですか。まだ
一世の表情もあるということで、
はい、
そちらもぜひお楽しみにしていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。それではそろそろお別れの時間です。また次回の放送でお会いしましょう。
はい、
次回は最終回です。
最終回です。 さようなら。